皆様おはようございます。受難節の半ばにありまして、本日も共に御言葉に聞くことができますことを神様に感謝いたします。今朝与えられました聖書の箇所に登場してきますエリアという人物ですけれども、旧約聖書を代表する預言者であります。多くの奇跡を行い、また主に対立する者に勝利し、最後には天から降りてきた火の戦車と馬に乗って生きながら天に上げられた、そのような伝説的な人物であります。しかしそのエリアもまた私たちと同じような人間であって、時に弱り果ててしまう、そのような時があったということを今朝の箇所は伝えています。エリアの時代に北イスラエルの国の王様であったアハブは、異教の国のシドンという国の王の娘であるイゼベルという女性と結婚しました。そしてそのイゼベルの信じていたシドン人の神バールに礼拝を捧げます。これはイスラエルの王として神に対する最大の裏切り行為でありました。このバールという異教の神の名前ですけれども、このバールという名前には主人という意味があったそうです。イスラエルの民にとって主人とは、唯一この天と地を作られたただ一人の聖書の神であるにもかかわらず、アハブは積極的にこのバールのために神殿を築き礼拝を捧げていました。今朝の箇所の一つ前の章でエリアはそのバールの預言者たちとカルメル山という山の上で対決をいたします。そしてその戦いにおいてエリアはバールの預言者たちに対して圧倒的な勝利を収めます。そのことをイスラエルの王アハブは妻のイゼベルに告げました。するとイゼベルはエリアの命を奪うということを神に誓って宣言いたしました。そして使者を遣わしてそのことをエリアに伝えさせたのでした。するとそれを聞いたエリアは恐れ、直ちに逃げベールシェバという場所まで来たとあります。このベールシェバという場所はイスラエルの国の南の境界線に位置する場所でありまして、ここまで逃げてくればイゼベルの支配下から逃れられる、そのような地点でした。エリアはベールシェバまでは従者とともに逃げてきたんですけれども、そこから先は一人で荒れ野の中に入り一日分の道のりを歩きました。そして一本のエニシダの木の下に座り、主よ、もう十分です、私の命を取ってくださいと神に願います。そしてその後眠ってしまいました。エリアはこれまで神の霊と力に満ちて強い敵にも臆することなく挑み神の使命を果たし続けてきました。しかし人はどれほど勇敢であっても次の瞬間には弱く無力になることがあるということをこの箇所は示しているように思います。人とはそれほどに不確かなものであると聖書は告げています。神はそのような 弱ったエリアに天使を通してパン菓子と水を届けます。天使は起きて食べよと語り、エリアはその言葉に従い起きてそのパン菓子と水を食べて、そして再び横になります。その後同じことがもう一度あって、天使は再びエリアに告げます。起きて食べよ、この旅は長くあなたには耐え難いからだ。エリアはそのパン菓子と水に力づけられて、荒れ野を40日40夜歩き、ついに神の山ホレブに着いたとあります。ここでエリアが歩いた40日40夜という日数は、今私たちの過ごしている受難節と同じ日数であります。受難節は灰の水曜日からイースターまでの主日を除く40日間です。46日間あるんですけれども、そのうち6日は主日、今日の主日であります。そしてこの主日が6回間にあるということは、私たちにとって大切なことであります。それはここでエリアがパン菓子と水を食べて、そしてそれによって力づけられて荒野の旅を歩き続けることができたように、私たちもこの受難節の間にあるこの主日を通して霊的な養いを受けて、そしてイースターまでの日々を最後まで歩み抜くことができる、そのためにこの主の日が備えられていると思います。エリアは神の山ホレブについて、そのホレブの山のホラー穴の中で神の声を聞きます。その声とは、エリアよ、ここで何をしているのかという問いでした。エリアはその神の問いに次のように答えます。私は万軍の神、主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。このエリアの答えは、厳密には主の問いに対する答えになっていないと思います。神様はここで何をしているのかと問うておられます。本当に正直にエリアが言うのであれば、私はイゼベルの言葉が恐ろしくなり、はるばるここまで逃げてきたのですと言わなければならないのではないかと思います。しかしここでエリアは、これまで自分が熱意を持って主に仕えてきたこと、そうであるにもかかわらず厳しい現実があること、そして同じ神を信じる同胞であるイスラエルの民へ、イスラエルの民が神との契約を捨てて、このように神に背いているというイスラエルの民への失望、そして暗にそのような現状を許しておられる神に対する恨みつらみがここで語られているように思われます。すると神様はそのようなエリアに、そこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われます。するとエリアの前を神が通り過ぎられました。その際非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いたとあります。 しかしその風の中に主はおられませんでした。その後に地震が起こりました。しかし地震の中にも主はおられませんでした。そしてその地震の後に火が起こりました。その火の中にも主はおられなかったとあります。ここに出てきます風、地震、火というものはいかにも恐ろしく神の力を感じさせるものです。しかしその中に主はおられませんでした。そして火の後に静かにささやく声が聞こえたとあります。その声を聞いた時、エリアは街灯で顔を覆い出てきて洞穴の入り口に立ったとあります。この静かにささやく声とは聖霊の声を表していると言えます。聖霊は神の霊であり、私たちに神の御心を告げるお方です。しかしその聖霊の声は決して大きなものではなく、人を威圧するものではありません。あくまでその人の自由な意思によって物事を選択することができるように心の内に静かに語られるのです。その声によってエリアは洞窟から出てくることができました。このエリアの入っていた洞穴、洞窟とは私たちにとって何を意味するのでしょうか。それは自分自身の弱さを隠し、自分の責任を他者に転嫁することによって自分の殻に閉じこもろうとする、そのような私たちの心の状態を表していると言えるのではないでしょうか。エリアはイゼベルのその脅しとも取れる言葉から逃げてきた、そのような自分の弱さを素直に認めることができず、さまざまな周囲の状況やもしくは神に対してまで恨みの言葉を言っていました。そんなエリアに神は同じ問いを繰り返されます。エリアよ、ここで何をしているのか。この神の問いに対してエリアもまた再び同じ答えをするのですけれども、しかしそのようなエリアに対して神は今朝の箇所の続く15節16節でエリアのなすべきことを伝えられます。主はエリアに言われた。行け、あなたの来た道を引き返し、ダマスコの荒野に向かえ。そこに着いたならハザエルに油を注いで彼をアラムの王とせよ。ニムシの子イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラのシャバトの子エリシャにも油を注ぎ、あなたに代わる預言者とせよ。来た道を引き返すように、これは方向転換、悔い改めであります。そして神はハザエル、イエフ、エリシャという新しい人たちを王、預言者として立てて、アハブとイゼベルに裁きを行われる、そのような計画を持っておられました。神はすでにご自分の計画を果たすために必要な人物を用意しておられたのです。そして18節で神はエリアに次のように語られます。しかし私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールにひざまずかず、これに口づけしなかったものである。 エリアは神に対して自分ただ一人だけが神の預言者として残ったと言いましたけれども、実は神は7000人もの人をイスラエルに残しておられたのでした。人の見る景色と神の見ておられる景色がいかに違うのかということがこの数に表れています。エリアはイゼベルの言葉にとらわれていました。イゼベルの言った私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ神々が幾重にも私を罰してくださるように、この言葉には当時の誓いの確かさが強調されていました。しかしイゼベルはこの誓いの後一日経ってもエリアを捕まえることはできませんでした。そうであるにもかかわらずこの言葉があまりにも強いものだったのでエリアは圧倒されてしまいました。エリアはこの時静かにささやく聖霊の言葉よりも激しく強いイゼベルの言葉を見ました。私は今朝もこのエリアの姿が自分自身と重なります。人の言葉を恐れ自分の身の安全を優先し逃げる姿です。そして逃げた先の一本の木の下で自らの死を願うそのような姿を自分自身のうちにしばしば見るからです。人の言葉を見るなら私たちは恐れに取りつかれ洞窟の中で自分の弱さをさえ認めることのできないものになってしまうかもしれません。しかし神様は私の言葉を見よと私たちに語られます。そして私たちが神様の言葉を見るときにそこには私たちの悲観的な予想をはるかに超える神のご計画を見ることができるのだと聖書は語ります。エリアが休んだエニシダの木ですけれども荒れ野に生える大きくなると2メートルにも及ぶ木であるそうです。ですけれどもこのエニシダの木はマメ科でありましてわずかしか葉がないそうです。ですのでわずかな木陰しか作ることのできない植物であるようです。そのようないわば貧しい場所でしかしそこに神様が御使いを使わしてエリアに必要な糧を備えてくださいました。そのことによってエリアは再び力を取り戻し歩き出すことができたのです。私たちの人生においてもこのエニシダの木が必要であることを思います。それは疲れ果てた時正直に心の内を打ち明けられるわずかな休息の場所です。それがたとえ人生に絶望し命を取ってくださいと言わざるを得ないような惨めな状況であってもそこから発せられた言葉を聞いてくれるそのような場所が私たちには必要であります。そして神はそこに御使いを使わしてその人に必要な糧を与えてくださいます。聖書には 永遠に立ち続けるエニシダの木があると伝えています。それは十字架です。十字架ほど貧しい、また弱く忌まわしい場所はありません。それは人を処刑する場所であります。しかしそこに神の御子がおかかりくださり、神はそこにおいて死と命を逆転させられました。それは人生の旅路において死を願う、そのような全てのものがその陰で休めるように、そしてそこに身を寄せる全てのものが命を得ることができるように、そのように用意された神の愛の証であります。十字架は私たちが弱さや罪に責められ、恐れと恥に圧倒されるときに、どんなときでもその陰で休むことのできる唯一の場所であります。そこで裂かれたイエス・キリストの体と血は私たちの罪を許し、霊的な命を生かし、地上の耐え難いこの旅路を歩むために必要な力を私たちに与えます。この人生の荒野の中で時に弱り果て、自らの弱さに絶望して死さえも願う、そのような私たちに神はこの十字架のもとで休み、命を受け、そこから再び歩み出すようにと招いておられます。私たちがどれほど人生に絶望し、社会に絶望し、自分自身に絶望したとしても、神はそこから再び立ち上がるために必要なものをこの十字架のもとで与えることがおできになります。神様は一本のエニシダの木の下から絶望して死を願ったエリアを再び立ち上がらせ、ご自分の使命に歩ませられました。それは神だけがなせるところの救いでありました。そして神は私たちにも誰かにとってのエニシダの木になることを願っておられるのではないでしょうか。それはたとえほんのわずかであったとしても、それを隣人のために捧げるということです。人に与えるほどはとてもないのですと言わざるを得ないような時も、そのほんのわずかの木陰を通して神はその人を救うことがおできになります。それは一言の声をかけることかもしれません。またほんのわずかなものを差し出すことかもしれません。一言の祈りを捧げることであるかもしれません。こんなわずかなものでは役に立たないと思うものも、神は私たちの悲観的な予想をはるかに超えてご自分の救いのために用いてくださる、そのことが今朝の箇所から語られています。そのようにして私たちはこの耐え難い地上の歩みを神の救いの技に期待しながら、互いに祈り合い、また支え合って歩んでいきたいと思います。互いに一本のエニシダの木となり、どんな時も私たちを休ませ力づけてくださる誠の木である、命の木である十字架の木の下から神の示される場所へと 共に送り出されていきたいと思います。そして小石川白山教会が人生の荒野を歩む多くの人の一本のエニシダの木となることができるように共に祈りを合わせていきたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝私たちをこのあなたの生ける御言葉の前にお招きくださり、共にあなたの御声を聞くことができましたことを感謝いたします。あなたは今朝ここに集う私たち一人一人にも、あなたはここで何をしているのかと問われます。その時にどうか正直にあなたに対して自らの状況を語ることができますように、そしてその声をあなたは確かに聞いてくださり、命を持って養ってくださるお方であります。神様、時に弱く本当に惨めな状況になる私たちの日々ですけれども、しかしそのような私たちのわずかな木陰を通してもあなたは救いの御業を前進させられます。神様、どうぞそのあなたに期待し、また信頼して地上の旅路を歩むことができますように、そして十字架のもとであなたの命によって養われ励まされて、それぞれの置かれた場所におけるその使命を果たしていくことができますように、導いてくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞエニシダの木を全ての人のそばに備えてくださり、そしてそこで休み憩い勇気づけられることができますように、どうぞ一人一人の歩みを、また一つ一つの場所を祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝してこの祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。